セクション2、高価の自然は宝物、あなただけの宝を見つけに。鈴鹿山系や信楽の山々などの自然に囲まれた高架市、安川や蘇我川、大渡川が流れ、古くから森や山、川とともに暮らしてきました。草木が黄色や紅色に色づき始める頃、近くの山々も紅葉に彩られ、私たちに癒しを与えてくれます。自然を満喫できる秋、私たちの身近にある高価の自然の良さを再発見しましょう。写真があります。2ページの上半分は高架市の自然の風景写真です。青空の下、田園風景が広がる奥に、山並みのふもとにある集落が写っています。今に残る高架の自然。現在の高架市の自然は、そのほとんど隅々まで人の手が入ることによって形成されたものです。高架市の森林の多くは、一部の社寺林などを除き、古くから人が伐採を繰り返した結果にできた雑木林で、生活に必要となる主に新炭などの材料を得ていました。また鈴鹿や信楽の産地では、杉やヒノキの植林を行い、材木や板などの建材を育てています。一方、県内では最長となる安川は、鈴鹿山脈の源流から始まり、琵琶湖へと注ぎます。市内の安川は、鈴鹿山脈から運ばれた砂利の広がる河原が見られ、河川周辺では砂利層の中を流れる地下水が豊富であるなど、都市部の河川には見られない自然の生態系が残っているのが特徴です。人と里山の深い関わり。なくてはならなかった里山。人々は古くから近くの山や森からお風呂やかまどで使用するための薪、家畜の食料としての草など、生活のために必要な資材を得ていました。このように自然を継続的に利用する目的で、適度に手を入れることで形成された場所を里山と呼んでいます。今に残る高架の自然は、昔からこの地に暮らしてきた人々が作り上げてきた高架らしい自然の姿なのです。里山に学ぶ有効活用の教え。暮らしとともにあった里山には、現代の私たちが見習うべき点があります。それは、捨てるという考えが限りなく少なかったことです。里山の落ち葉は他の堆肥に、刈り取り後の稲わらは草履や家畜の敷きわらとし、古くなれば畑の堆肥として再利用する。みんなが生活の中で知恵を絞り、どんなものでも有効活用していました。もったいないという気持ち。こうした私たちの日々の生活の中での行動が、実は自然を守ることと密接につながっています。自然を大切にしようと常に意識することは難しいかもしれませんが、手洗いや歯磨きの時は水を出しっぱなしにしない。これはまだ使えるので再利用しよう。服や靴、カバンなども必要以上に持たないなど、もったいないという自身の中にある気持ちを大切にしましょう。そして、これからも私たち一人一人がきれいな高価の自然を残していけるよう、引き続き取り組みを進めていきましょう。自然を守るために私たちができること。生活スタイルが時代により変化していく中で、地球温暖化の防止や廃プラスチックの問題など、地球規模で取り組んでいますが、実は、私たちも普段の何気ない生活の中で自然を守るための活動を実践しています。あなたも自然の守り人。アイドリングストップや公共交通機関の利用。二酸化炭素の排出量を抑え、 温暖化を防止します。新型コロナウイルスの影響もあり、自転車の利用が増えたのでは？焼却ごみの減量とリサイクル品の分別。再利用できるものはできる限り分別し、焼却ごみを減らします。お菓子の包み紙や調味料容器、おもちゃなどプラスチック製品の多さに驚きます。プラスチック製品は焼却ごみではなく専用袋へ入れましょう。クールビズやウォームビズ。服装調整することで温暖化の防止につなげます。ノーネクタイもクールビズの一つです。マイバッグ、エコバッグの利用。プラスチック製のゴミ袋の消費を減らし、レジ袋が川等に流れてしまうことを防ぎます。うっかりコンビニに入る際、忘れてしまう人がいるかもしれませんね。水環境の改善が大きな要因か。琵琶湖の宝石が甲賀市に。2016年に市内の安川上流や蘇我川で数十年ぶりにこれまで県北部地域で確認されることの多かったビワマスの遡上、上流に上るが確認されました。ビワマスは全長約40センチ、琵琶湖固有の魚で9月から11月にかけ、雨の後の増水時に琵琶湖から周辺の河川へ産卵のために遡上する魚です。下流での川底をなだらかにする整備により、水環境が改善され、これまでは登れなかった場所を通れるようになったことが要因ではないかということです。さて、今年はビワマスを確認された方はおられるでしょうか。ビワマスの遡上が確認された水口大橋付近の安川、紀藤陽一氏撮影の写真があります。県立琵琶湖博物館提供の琵琶湖の宝石と言われる琵琶マスの写真があります。なお、捕獲は絶対にしないでください。自然との触れ合いで感性を磨く。これからの里山の役割とは、長い期間をかけて人の生活利用に応じた様々な環境が存在することになった里山。そこは環境に適応した多様な生物が暮らす場所でもあります。私たちが生活の一部として利用していた時代が過ぎ、近年では人が手を加えることが少なくなったため、人が立ち入れない樹林や藪に変化している場所も少なくありません。生育が旺盛な一部の木や草のみが残り、日当たりの良い明るい場所に生息する里山の動植物の多くが減少しつつあります。一方、身近な場所でイノシシやシカ、サル等による獣害が増加した背景には、里山の手入れ不足が関係しているとも言われています。身近な自然と虫や動物との触れ合いの中で生き物の命、季節の変化や風景を肌で感じることで感性を育んできた時代に比べ、現代では外で遊ぶ機会が減り、子どもたちもゲーム世界の中で動物との触れ合いや暮らし体験をするなど、自然との距離は遠くなっていることが心配されます。一方で、里山を活用し、その良さを伝えていこうとする活動も広がっています。市内で里山保全の活動をされている NPO 法人甲賀の環境・里山元気会にお話を伺いました。子どもたちの元気な声を里山に。里山元気会理事長藤井忠夫さん。私たちが子どもの頃、生活に必要不可欠であり遊び場でもあった里山を現代の子どもたちにも伝えることで次世代へ引き継いでいこうと2004年に設立しました。活動場であるこの場所も以前は棚田でした。人が手入れをしなくなったことから荒れていましたが、 メンバーの力により、現在では野菜や椎茸の栽培をはじめ、火起こしやパン作りなどが体験できる場として復活させました。保育園や小学校、子ども会などから申し込みがあり、自然体験を通じて環境学習にもつながると好評です。今後は、市内の活動団体とも連携した活動や、工作教室、写生会などにも活用できるようにと考えています。メンバーも活動を通じて子どもたちから元気をもらっています。ぜひ今後若い世代が我々の活動を引き継いでくれることを期待しています。現在は新型コロナの影響により活動を自粛していますが、収束後はぜひ子どもたちの元気な声が里山に響くことを願っています。藤井忠夫さんの写真と、キノコの説明を熱心に聞く子どもたちの写真があります。問い合わせ、NPO 法人、高架の環境、里山元気会。電話、090-6206-1515。または、62-8443。メールアドレス 44tyuf1518@ac-koka.jp https://satoyamagnkai.jimdo.com/秋の里山へ GO。 市内には多くの里山がありますが、お子さんなどと訪れる場所として人気なのが水口子どもの森です。園内に約 2km の散策路があり、約30分から60分で一周することができ、コナラやヒノキ、杉などから漏れる光を浴び、自然を満喫しながらのウォーキングにも最適です。また、園内では四季を通じて草木や鳥、昆虫などの動植物を見ることができます。マスクの着用や手洗いなどは必要ですが、密を避けた上で時にはマスクを外し、自然の空気を胸いっぱい吸い込んで気分転換をしましょう。鮮やかな紅葉が見られる散策路の写真があります。さらに昆虫好きのあなたには、秋の昆虫リストはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、水口子どもの森、開園時間、9時から16時30分、自然館への入館は16時、休館日、月曜、祝日の場合は、その翌日、入園は無料ですが、自然館への入館は、高校生以上200円、小中学生100円、電話 63-6712。 4ページから5ページの下段には、イラストを使った里山クイズを掲載しています。問題に対して木や虫の絵を2つから3つ掲載し、絵の中から正解を選んでもらうようにしています。里山散策時のポイント。ポイント1、長袖、長ズボン、帽子、運動靴などの服装。ポイント2、子どもの森では自然環境を保全するため、山菜や花、昆虫など動植物の採取は禁止。注、必要によりマスクの着用、携帯用の消毒液なども持参しましょう。11月頃まではスズメバチに注意が必要です。蜂や巣を見つけたら絶対に近づかないようにしましょう。注、終わり。 5ページの左上には、里山の散策時の持ち物リストをイラストで紹介しています。長袖長ズボンでリュックを背負った家族の周りに、双眼鏡や虫眼鏡、タオルなどの持ち物のイラストを配しています。あなただけの高価の宝を見つけに。高価の地には、他市にも誇れる多くの宝、自然が残っています。見渡せば、色づく山々、静かに流れる川のせせらぎ、広がる田園風景など、それぞれにお気に入りの場所や風景があると思います。季節は少しずつ冬に向かいますが、秋にしか見ることができない景色も素晴らしいものです。新型コロナウイルスへの新しい生活様式を実践しつつ、あなただけの高価の宝、自然を見つけに出かけてみてはいかがですか？